鈴木秀子議員、公共交通の充実について。問い、新たな交通システムの導入について、各まちづくり協議会の状況は。答え、交通不便地域の実情に応じた新たな交通システムの導入検討が必要。導入及び運行に向け協議を行う予定。問い、まちづくり協議会に頼るのではなく、民間事業者と協定を結び、便利なシステムを導入することを検討しないのか。答え、地域が運営主体となり、導入していくことが重要と考える。問い、まちづくり協議会を対象とする説明会を開催するとのことだが、どこから進めるのか。答え、中郷地区から進める予定である。写真、自家用有償旅客運送福ちゃんバス。近藤忍議員、地域の災害リスクへの対応について。問い、道路に面した危険なブロック塀の耐震対策の現状はどうか。答え、昨年度補助制度を設けたが、把握している734件中7件しか対策されなかったので、個別指導を進める。問い、江川総合運動場北側の築山は早期に着手すべきでは。答え、説明会でも早期整備を望まれており、着手時期の見直しや財源の確保を検討したい。問い、小筆川の危険箇所は把握しているか。答え、市で把握できていない箇所もある。今後は県と情報共有を進め、把握に努める。図、江川総合運動場北側の整備イメージ図。渡辺敦子議員、防犯対策と交通安全対策の強化を。問い、従来の防犯カメラ以外で、見守り機能を備えた設備の活用等の検討は。答え、昨年度、木更津市連携事業提案制度で採択された子ども見守りサービスがあり、事業者が希望する児童保護者に無償で見守り端末を配布し、見守りスポットを登下校時に児童が通過した際、保護者はアプリから位置情報の確認や通過した通知を受け取ることができるサービスを実施する予定。問い、交通安全対策としてのゾーン30やゾーン30プラスの地域への周知は。答え、市政協力員に配布しているタブレット端末を利用し、分かりやすい内容で配信する。イラスト、ゾーン30プラスの看板と路面表示。斉藤秀樹議員、消防団双方大会について。問い、消防団双方大会が今年5年ぶりに行われ、実施内容についてどのような経緯で見直ししたのか、また今後はどのように考えているのか伺う。答え、各部の判断によりエントリー方式による大会とした。団員数の減少や高齢化に伴い出場が困難な部が増え、また新型コロナウイルス感染症の影響により、家族との時間や自分の時間を大切にするなど、社会情勢の変化から団員本人の意思、各部の意思を尊重し開催した。今後も木更津市消防双方大会の在り方、実施方法などを含め消防団側と協議していく。写真、消防団双方大会。